新しい年2023年を迎えました。今日初めてお会いする兄弟姉妹たちもおられますが、明けましておめでとうございます。今年もですね、イエス様と共に主の技をですね、に励んでまいりましょう。互いに愛し合う教会を目指しています。それではこの朝も聖霊様が導いてくださった神の御言葉を語ります。今日はバタフライエフェクトというこういうタイトルなんですね。どういうことでしょうか。はい、マタイの福音書13章を開いてください。31節から32節です。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、マタイ13章の31、32節を読んでください。
イエスはまた別の例えを彼らに示して言われた。天の御国はからし種のようなものです。それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長するとどの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来てその枝に巣を作るほどの木になります。
はい。今日の説教のタイトルはバタフライエフェクト。この言葉を聞いたことがある人手を挙げてください。はい、あ、まあ、はい、実はですね、 NHK の地上波テレビでこの番組が放映中なんです。ですね。とてもいい番組です。おすすめいたします、ね。はい。バタフライというのは蝶々のことです。水泳でバタフライってありますけどですね、あれは蝶々のような飛び方をする、泳ぎ方をするからそれから出てる。エフェクトというのは影響とか効果という意味です。ですね。だからそのまま訳せればバタフライエフェクトというのは蝶々効果とか蝶々影響という言葉になります。で、言葉だけの意味はですね、このような意味です。ですね、覚えてください。バタフライエフェクト、どういうことでしょうか。今イエス様がマタイ13章の31節読んだところです。天の御国、神の御国の例えを話されました。神の御国はと、実はこのマタイの福音書全体の中でイエス様は神の御国の例えを18回語っておられます。そのうちの今読んだところが3番目のところです。神の国の例えがたくさん出てきます。特にマタイの福音書はそうです。今のは3番目です。で、ここでですね、天の御国は、まあ、天国のことです、ね、天国はからし種のようなものだとおっしゃった。皆さん、からし種見たことありますか。からし種はどんな種でしょう。どんなものよりも小さいとここに書いてありましたね。どれぐらい小さいでしょう。からし種を真っ白な紙の上に置きま す, です、ね、皆さん息をしたらいけません。飛び散ってしまうわけです。これぐらい小さいです。だからからし種を見るときには息をですね、止めて殺してみなければなりませんですね。そんなちっちゃな種なんです、はい、そんな小さな種ですが、畑にまくとですね、どの野菜よりも大きくなる。5メートルぐらいに成長するそうです。しかも空の鳥が来てですね、その枝に巣を作るほどの木になります。聖書にそう書いてあるわけです。実際その通りです。つまり神の御国がからし種に例えておられるわけですけども、神の御国というのは小さな小さな始まりなんです。小さな小さなスタートです。しかし成長すると大きな大きな世界になりますと、でそう聖書は語っている。イエス様もおっしゃっているわけです。これを説明したいと思うんです。バタフライエフェクト、蝶々の羽ばたきはですね、 小さなかすかな羽ばたきです。蝶々の一羽の羽ばたきは本当にかすかな羽ばたきです。しかしその羽ばたきが大きなうねりとなってですね、多くの人に影響を与え広がっていく、そのことをドキュメンタリーでフィルムで構成したのが NHK のテレビなんです。小さなことからですね始まって、それが歴史を変えるような大きなものに変わっていくと、それを実際にですねドキュメンタリー番組としてですね放映しているのが NHK のバタフライエフェクトの番組です。一つのお証です。母の日です。母の日は1906年アメリカのペンシルバニア州のですねフィラデルフィアに住む一人の女性です。で、彼女の名前はアンナ・ジャービスと言います。アンナ・ジャービスさんによって始まりました。アンナの母は敬虔なですね、イエス様の弟子でした。アンナが子どもの頃、母は教会学校で教えました。あなたの父と母を敬え。これはエペソ人への手紙6章2節の言葉です。そこを読みますと、あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。兄弟姉妹、あなたのご両親をまた先祖を敬ってください。それは先祖のため親のためではないんです。あなたのためなんです。そうしたらあなたが幸せになるんです。もしあなたが親だったら子供に父と母を敬うことを教えてください。それは親のためではないんです。子供のために子供は親を敬わなければならないと聖書は言うんです。私は親不孝した人で幸せな人生を送った人を見たことがありません。逆に親孝行した人はもう全て共通して、ね、幸せな人生を送っています。まさに聖書が語っている通りなんです。アンナの母は教会学校であなたの父と母を敬えと教えました。それでこの言葉がアンナの心深くとどまりました。1905年5月9日、アンナの母が天に召されました、ね、そして翌6年、アンナは母を偲んで内輪の集まりを持ちました。お母さんを偲んでの集まりです。この教会も昇天者を偲んでですね、私たちは記念会をいたします。和子姉妹や柿脇兄弟ですね、内輪の集まりを持ちました。これが初めての母の日の記念会です。で、その結果ですね、だんだん広がっていくわけです。まさにバタフライエフェクト。フィラデルフィアの人たちが5月の10日を母を偲ぶ日と守るようになりました。そして1913年、ペンシルバニア州が州のこれを祝日にしようと定めました。同じ年、合衆国のですね、下院が5月の第2日曜日を母の日とするようにですね、提案をいたしました。そしてですね、翌年1914年、時の大統領ウッドロー・ウィルソンですが、ウィルソンが国民の祝日として宣言した。一人の女性が母の日を母を偲んで集まった集まりがですね、アメリカ中の国民の祝日として広がっていきました。これがバタフライエフェクトなのです。小さな羽ばたきがどんどんどんどん広がって影響を持つ。アンナの母が天に召されて9年経ってからのことでした。 1906年の最初の記念日にアンナの母が好きだったカーネーションの花を教会に飾ったのが人々に深い印象を与え、それ以来カーネーションの花を飾るようになりましたですね。母の日にカーネーションをですねお母さんに渡しますね。母の日は聖書の一つの御言葉です。エペソ6章2節、あなたの父と母を敬え、この聖書の一つの御言葉によって始まりました。そして今や母を敬愛する全世界の人々によって今日も続けられていますですね。一人の女性が行ったことが全世界に広がっているわけです。これがバタフライエフェクトなんです。小さな蝶々の羽ばたきがうねりとなって多くの人に影響を与えるということです。私たちはコーチングセミナーで学んでいることがあります。セミナーに出ている人は知っています。それは大切なことは大切なことを大切にし続けることなのです。大切なことは大切なことを大切にし続けることです、ね、これをコーチングで私たちは学んでいます。どうぞ皆さんはですね、聖書の御言葉を知っています、し続けてください、し続けてください、これが大切なのです。簡単にやめないことですね、簡単にやめないことです。人の働き一章八節を開きましょう。どうぞ開いてください。では大鶴教授、人の働きの一章八節だけ読んでください。大鶴兄弟が読んだ後、聖書を読んでる開いている人ご一緒にお読みいたします。では読んでください。
しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てまで私の証人となります。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。これはイエス様が昇天される前に、あなた方は聖霊を受けますよと、で聖霊を受けたらこうなりますよとイエス様が約束されたところです。あなた方は力を受けるんですよ。でこの力のことをギリシャ語でドゥナミスと言います。ドゥナミス、これからダイナマイトという言葉が生まれたんです。ダイナマイトの力を受けですね、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土地の果てまで私を証しするものとなりますよと。兄弟姉妹、聖霊というのは拡大の霊なんです。エルサレムからユダヤから隣のサマリアの全土からおよび地の果てにまで私の証人となります。聖霊って拡大の霊です。先週私たちは聖霊のことについて一つの御言葉を学びました。風は思いのままに吹くという御言葉を覚えてますか。でこの風というのはプニューマって言うんですが、これは霊と同じ言葉で、聖霊は風のようなお方だとですね、そのように学びました。聖霊はですね、拡大の霊なんです。兄弟姉妹、あなたに与えられたアンナ・ジャービスの場合はあなたの父と母を敬えという御言葉でした。で皆さんに与えられたこの神の御言葉の一つでいいです、一つでいいです。すべてのことについて感謝しなさい。私はとにかくすべてのことについて感謝していこうと、一つの御言葉でいいです。いつも喜んでいなさい。私はどんな時にも喜ぼうと、聖書の御言葉の一つでいいです。 からし種なんです。聖書の御言葉の一つがからし種なんです。で、畑にまくって書いてますね。で、この畑ってはこの世のことなんです。この世の生活でですね、まく、行い続けるということです。まくならば、行い続けるならば、どの野菜よりも大きく大きく成長するって聖書。どの野菜よりも大きく大きく成長し、つまり地の果てにまで広がるよって書いてある。そしてそこには神を信じる者だけでなく空の鳥って書いてありましたね。で、これ未信者のことなんです。イエス様を信じてない人さえもあなたのですね、その枝に巣を作るようになる。巣を作るというそこに定住するとか恵みを受けるということです。そこにねとどまって、空の鳥さえ、未信者さえですね、母の日の恵みを今日受けているわけです。恩恵に預かっているわけです。ほどになりますよって書いてある。最初は一つの御言葉で良いのです。一つの御言葉をですね、やはり続けることなのです。これしまい、真理の御霊、聖霊様はこの神の御言葉、聖書の御言葉ですね、この真理の御言葉を私たちが行うとき、実行すれば必ず後押ししてくださいます。助けてくださるんです。この聖書の御言葉を実行するとき、聖書の御言葉はなかなか自分の力ではできません。全てに感謝しろと言ったって、そんな感謝なんてできませんとなるわけです。しかしあなたが感謝しますと一旦決心したら、聖霊がですね、後押しして感謝できるように助けてくださるということです。で、その働きをですね、祝福し拡大してくださるんです。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで。聖霊は拡大の霊です。覚えてください。一箇所にとどまられないんです。はい、ルカの福音書を開きます。一章です。じゃあ大鶴兄弟、ルカの福音書の一章の2節と3節を読んでください。
私たちの間ですでに確信されている出来事については、初めから
2節と3節でいいです。1と2が一緒なの、ごめんなさい。じゃあ3と4読んでください、
はい、私もすべてのことを初めから綿密に調べておりますから、あなたのために順序を立てて書いて差し上げるのが良いと思います。尊敬するテロピオ殿、それによってすでに教えを受けられた事柄が正確な事実であることをよく分かっていただきたいと存じます。
ルカはイエス様の生涯をいろいろ調べて記述書きましたが、それはたった一人の人のために書きました。ここにルカは一人の人で、ここにテオピロ殿って書いてあるんですね。口語訳別訳ではテオピロ閣下となっています。で、この人はですね、ローマ帝国の高官です。非常に偉い人です。ルカは一人の人です。テオピロ閣下のためにルカの福音書を書いて、それを検定しました、捧げました。それを読んだテオピロはキリストを信じ救われます。それによって教えを受けられたことが正確な事実であることをよく分かっていただきたいと思います。で、次にテオピロに対してルカは何をしたでしょうかですね。はい、人の働き一章を映ってください。 1節と2節です。では大鶴兄弟読んでください。
テオピロよ、私は前の書でイエスが行い始め教え始められたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上がられた日のことまでにまで及びました。
ここにテオピロよとなっています。括弧がついてない呼び捨てです。なぜかテオピロがクリスチャンになったということです。同じ兄弟姉妹になったということです。だからテオピロよと、私は前の書でって書いてますね。だから前の書というのがルカの福音書です。ルカの福音書でイエス様が行い始め教えられたすべてのことについて書いてあなたに差し上げたでしょうって言ってるんですよ。お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことまで、イエス様が天に上げられた日のことまでですね、ルカの福音書で書きましたって書いてる。ですからルカの福音書とこの使徒の働きは、ルカはテオピロという一人の人物のために書きました。そしてテオピロはそれをクリスチャンになってですね、信仰が成長していくのですが、ルカは弟子となったテオピロのために使徒の働きを書きました。次にですね、ルカの福音書の後に、はい、兄弟姉妹、一人の人、たった一人の人のために書かれたルカの福音書、テオピロを救いに導いただけでなく、聖書に書いてあるですね、書物を聖典と言いますですね。他に外典とか義典と聖書に入ってない本もあるんです。聖書36巻、旧約で39巻、新約27巻、合計66巻です。でこれを聖典と言いますですね。英語でキャノンというんですね。聖典に加えられ、今日ですね、全世界の人々に読まれ、キリストを信じる信仰に導かれています。始まりはルカが一人の人テオピロに書いたですね、福音書から始まったわけです。一つの御言葉を行い続けるアンナ・ジャービス、一人の人に愛の行いを続けるルカです。聖霊はその働きを祝福されるのです。皆さんが聖書の一つの言葉をもう実行し続けるならば、大きなそれはですね、働きとなって聖霊が後押ししてくださいます。あなたが一人のためにですね、愛の行いをし続けるならば、その行いをですね、聖霊は祝福されですね、その行いが全世界に広がることになるわけです。これがバタフライエフェクトです。偶話です。お話です。私の大好きな話なんです。ある森で山火事が起きました。小鳥や動物たちが一生懸命逃げようとすると、一羽の小鳥が川に行ってくちばしに水を含んで、その山火事の火にかけていました。一羽の小鳥がくちばしに水を含んでですね、多くの人は言いますね、他の小鳥が来て言いました。そんなことをして何にもならないよと、まあ、ほとんどみんなそう言うんです。すると小鳥は言いました。私は自分のできることをしているのです。私は自分のできることをしているわけです。私の大好きな部分ですですね。兄弟姉妹、あなたにできることがあるのです。大きいことではありません。偉大なことでもありません。小さなことなのです。それがからし種なんです。それをし続けるということです。これしまい イエス様の弟子である兄弟姉妹たち、あなたのできることをできる小さいことをしてください。そんなことしたって何になるねって言われることをしてくださいですね。小さいことをしてください、し続けてください。大きいことやできないことをする必要はありません。大きいことやできないことをする必要はありません。それはですね、神様の仕事だからです。大きいことやあなたにできないことをするの仕事は神様の仕事です。神様に任しておけばいいんです。これがバタフライエフェクトです。この神の言葉を愛を持って忠実に行い続けることです。どんなことがあっても私はこの御言葉を行い続けることです。そしてその一切の結果をですね、どうなるかはですね、神様がなさることです。聖霊がなさることです。イエス様に委ねましょう。あなたの働きを後押ししてくださるのは聖霊様なんです。ですね。一切の結果はもうイエス様に任しましょう。ですね。あなたは結果を考える必要はありません。ですね。イエス様、私はこの御言葉を、このことをやり続けます。どうなるかはもうあなたが決めてください。お任せしますでよいのです。ですね。あなたは小さいできることをしてください。大きいことやできないことをする必要はありません。あなたにできる何かがあるはずなんです。小さなからし種があるはずなんです。息をしたら飛んでいくような小さなからし種があなたの中にはあるんです。それをすればよいわけです。大切なことはし続けるということです。途中でやめないことなんです。拡大の霊であられる聖霊様はあなたの小さな働きを祝福してくださいます。御言葉は真理ですから、真理の御霊である聖霊は必ず後押ししてくださいます。そしてどの木よりも大きくですね、成長させてくださり、多くの人があなたの働きによって祝福を受けるんです。そして神を信じる者、神を褒めたたえるものになるわけです。2003年はですね、その皆さんがスタートの年になるようにと願っています。もう何かを始めてらっしゃる方もいらっしゃるでしょう、この中には。しかしですね、皆さんの思いの中にある一つのからし種、聖書の御言葉をですね、私はこれをやろうと、この教会がずっとやり続けていることがあります。たくさんありますけど、その一つがトラクト配布です。もう20年以上ずっとずっとトラクトを配り続けています。そしてですね、本当に地道な行動です。そのことしたって人は集まらないよと多くの人はですね言いますが、私は配り続けてきました。そしてこのトラクトによってですね、この教会は本当に多くの人がですね、教会に導かれてきました。やり続けることなんです。やり続けることなんです。聖霊が必ず後押ししてください。他のこともあるでしょう。あなたにできる何かがあるということです。小さなことがあるということなんです。最後にこのクライストチャーチの今年のビジョン、もうあの教会のビジョンに関してはですね、修法に書いてあります。ちょっと私読みます。いや、踊る兄弟、クライストチャーチのビジョン、修法に書いてある 1,2,3 をですね、ちょっと読んでください。
はい。1、教会はイエス様の家族、共に集まり互いに愛し合い助け合いましょう。2、あなたが教会です。出て行って関係交わりを作り、そこを教会としましょう。3、万人祭司、神と人に仕え、イエス様から委ねられた役割を忠実に果たしましょう。
はい、これはもう変わりませんですね。来年も再来年もおそらく変わらないでしょう。その中にですね、特に強調している部分が今年はその一番です。 クライストチャーチのビジョンです。クライストチャーチはイエス様が中心ですですね。イエス様を中心にこの辛く厳しく困難な時代、聖書ははっきりますます私たちの住む世の中はですね、生きていくのに難しい時代になると言っています。事実となりつつあります。その時代にあって共に集まりましょう。愛の絆で結ばれて助け合い共に生きていくですね、ファミリーです。大家族を作りたいと願っています。だから皆さんは出て行って関係を作ってください、ね、必ずしもこの街道に集まる人だけがですね、ファミリーのメンバーではありません。皆さんがよそに行って誰かと親しくなり関係を作るなら、その人もですね、このクライストチャーチのファミリーの一員です。ですから皆さんはたくさんの人と関係づくりをしてください。みんなでですね、助け合って生きていきましょうということです。それなですね、ファミリーとなるですね、教会を目指しています。ですからどうぞ皆さん集まってどこに愛し合いましょう、助け合いましょうですね。で誰かがですね、いろんなトラブルに起こったり病気ですね、情報があったらすぐ教会に知らせてください。みんなでですね、助け合い支えていく、ね、そのファミリーでを作りたい願っています。これが今年のですね、特に強調したい、ね、ビジョンであることを覚えて今日のメッセージといたします。ではどうぞ目を閉じてください。皆さん